Good morning, good afternoon. 皆さん、こんにちは。Today, I think Su-chan will be translating in English. So if you're English speaker, you can just go sit near Su-chan.
皆さん、こんにちは。今日皆さんと共に礼拝できることを感謝いたします。今朝ほどは、髪型にこだわりがある人、カツラの人はこの中にはいないかもしれませんけれども、そういう人にとっては非常に気を使う朝だったと思うんですね。僕もせっかく髪型を、少なくなっている髪を寄せ集めて決めて外に出た途端にブーッと風に吹かれて、こんなことなら教会に来てからやればよかったと思いましたけどね。皆さんもそうだったんじゃないでしょうか。これは秋の木枯らしというんでしょうかね、日本の表現で言うならば。急に雨が降って寒くなりました。皆さんも風邪をひかないように、気をつけて暖かくしていただきたいと思います。またザイオンの、こっち私たちがいつもお借りしている教会のリノベーションの方もだいぶ進んできました。以前はここにはステンドグラスのねあれがはまっていたんですけれども、新しい窓が入りました。以前のステンドグラスも素敵だなと思っていましたけれども、この外が見えるのもいいですね。木の色が変わってきました。神様の本当に美しい技を私たちは見ることができると思います。そして説教に飽きてきたらこう外をぼーっと見てね、あ面白い人が通ってと、学校の、ね、授業を思い出しますけれども、そういったこともできるようになった。私の妻は一番窓のそばにいますそういう意図があったかどうかは分かりませんけど、一言お祈りして今日の御言葉を読んでいきましょう。愛する天の父なる神様、あなたの恵みを覚えて心から感謝をいたします。主よ、どうぞ今日もこの語る者、また聞く人たちの耳と、またこの口を清めてくださって、主よ、あなたの御言葉を語らせてくださいますように。この時を主よ、あなたの御霊を持って豊かに祝福し導いてくださいますように、すべてを感謝し御手に委ねて、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。世の終わりについてイエス様は今日の箇所で大切なことを3つ私たちに語っておられます。1番目は、世の終わりについて私たちが分かること。2番目は、世の終わりについて私たちには分からないこと。そして最後に3つ目に、世の終わりについて今私たちにできること、あるいは私たちがすべきこと、この3つのことをイエス様は今日の箇所で私たちに語っておられると思うんですね。まず第1番目に、世の終わりについて私たちに分かること。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かります。そうですね、緑の葉っぱが出てきたら夏がもうすぐ来る、私たちも分かります。今の季節ならば葉っぱの色が黄色くなってきた、あるいは赤くなってきた、葉っぱが散ってきた、そしたらもうすぐ待ちに待った冬がやってくると私たちは知るわけですよね。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、人の子が、人の子というのはイエス様ご自身を表す言葉です、人の子が戸口まで近づいていることをいると知りなさい。まことにあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。世の終わりについて私たちが分かること、それはこの世は必ず終わりを迎えるということですね。この世には必ず終わりがある、最後の日がある。そしてその前兆を私たちはイエス様が前もって語ってくださった言葉によって知ることができる。これが私たちに分かることです。世の終わりが必ずあるということ、そしてその終わりについてその前兆を私たちはイエス様の言葉から察知する、知ることができるということ。二つ目に、では私たちには分からないこと、次にイエス様は私たちには分からないことを語られました。 32節、ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。こうイエス様は語られました。世の終わりが近づいているということを私たちはいろいろなイエス様が前もって教えてくれたことによって感じ取り知ることができますけれども、具体的にその日がいつであるのか、何年の何月何曜日であるのか、そこまで私たちは知ることができない。こうイエス様は語りました。この私たちに分かること、私たちには分からないこと、この2つのことを私たちがしっかりと心に留めておくということが今日の御言葉の箇所でとても大事なことなんですね。なぜならばこのことによって惑わされる人々がたくさんいます。特に世紀末、世の終わりについてさまざまな前兆が聖書には記されています。そしてそれに近いようなことが世界で起こってくるとき、今もそうだと思います。今も世界中で戦争争いがある、またその噂がある、あるいは自然災害、いろんなところで大きな地震や火山が起こっている、まあ、それはイエス様が語られた前兆の中の一つであると思うんですね。こういったことが起こってきたときに、やはり一部の人たちがイエス様がもうすぐ来る、そこまではいいです、もうすぐ来るっていうところまではいいですけれども、2010何年の何月にイエス様は来られる、こういったことを言ってしまう人たちがいつの時代にも現れてきます。僕は小学校の時にノストラダムスの大予言というのが流行ったんです。小学校4年生5年生ぐらいだったと思います。学校で話題になったんですね。テレビ番組でもいろいろやってました。それによると1999年の7の月に大王が現れて人類が滅亡する。すぐ計算しましたね。1999年っていうことは自分が18か9ぐらいの時だと、7月だからまだ18だと、青春真っただ中にある時に人類滅亡、私は人生を自分は終えるのかと思ってですね、非常に不安に思った、せめてもっと自分が年寄りになってからその時は来てくれないかと思ったのを覚えてますけれども、まあ、ノストラダムスの大予言に限らずですね、マヤ文明のなんだとか、そういったこといろいろあると思うんです。そしてキリスト教でもそういった類のカルトというものが歴史を振り返るときにあったと思うんですね。僕はここに来る前、日本にいるときに、ホーリネス教団系の教会に仕えていました。そしてそこの先生から、教えていただいた話であるんですけれども、昔、ホーリネスのその集まりの中で、非常に熱心だったんです。真面目だったんです。けれどもあるとき一部の人たちが、間もなく再臨が来る、イエス様が何月何日に来る、そのような予言啓示を私はいただいたという人たちが現れたんですね。そしてそれに同調する人たち、それを信じる人たちが何人も起こされた。そして彼らはどうしたか、仕事をある人たちは辞めてしまった。もうだって世の終わりが来てイエス様の再臨が来るんだから働いたってもう意味がないじゃないか、仕事を辞めた。あるいはもしかしたら学校に行くのをやめた子もいたかもしれません。そして一つところに集まってみんな毎日熱心に初代教会のように祈ってその日を待ち望んだんです。イエス様が本当に来ると思って、その日に、その日が来ました。何も起こりませんでした。その時多くの人たちがつまずいた。そしてもちろんその時に自分たちは間違っていた、悔い改めて主に立ち返った人たちも多くいました。けれども信仰を失って離れてしまったそういう人たちも残念ながらいた。教会は深い深い傷を負った、そういう歴史があるっていう話を聞いたことがあります。 その教団だけではないと思うんですね。いろんなグループ教団でそういったことというのは起こってきたし、今も起こっているんではないでしょうか。アメリカでもそういったことあったと思うんですね。イエス様がもうすぐ再臨する、あるいは私がキリストだとか言い出したりしてですね、その中で、殺人事件なんかも起きたりして、非常にそういった怖い事件もアメリカの歴史の中で起こったことがあります。世の終わりは必ず来ますけれども、それがいつであるか、それは誰にもわからない。ですから、もし私たちが教会で、あるいは別のところで、何月何日何年にこの世が滅びる、イエス様が来る、そういった話を聞いたら、私たちはそれは神様からのものではない、イエス様はそうはおっしゃらなかった、今日のメッセージを心に留めていただきたいと思うんですね。けれども同時に、その反動の逆もあるんですね。つまりこの終末、世の終わりということをネタにして、人々を不安に陥れ、恐れによって支配し騙す、そういうカルト的なグループがたくさん出てきたし、今もある。その反動として、この世の終わりについて、イエス様の再臨について話をすることすら良くない、再臨なんて、世の終わりなんていう、そんな話はすべきでない、現実的じゃない、そんな話をするのは、そんな話をする時点でもうオカルトだ、そんなふうにアレルギーっていうんでしょうかね、ジンマシンが出ちゃうみたいな、その世紀末なんて言葉を聞いただけでジンマシンが出ちゃうような、そういうクリスチャンもいないわけではないんです。けれどもそれはそれでまた問題なんですね。なぜならば、世の終わりは必ず来るんです。かつてイスラエル・ユダ王国という国がありましたけれども、その時にその国にいた偽預言者たちは、みんなが喜ぶことばっかり言いました。本当の預言者が、誠の預言者が、あなた方悔い改めないと、北からアッシリアが、あるいはバビロニア帝国が攻めてきて、私たちは滅んでしまう。でもみんなそんな言葉には耳を傾けなかった。その時偽預言者たちは何と言ったか、みんな安心して大丈夫ですよ、私たちは滅びることはありません、この国に終わりなんて来ない、永遠に繁栄しますよ、偽預言者たちは言って、王様や民衆から人気を得たわけですよね。けれども結果的には、北イスラエル王国も南ユダ王国も、神様の預言通り、言葉通り滅んでいきました。その日が来た時に、人々は準備ができていなかった。この世の終わりについてもそうだと思うんです。世の終わりなんていうことはあるはずがない、そんなのはカルトだ、そんなのに聞く耳を持つ人はバカだ。けれどもそうではないと思うんです。イエス様は確かに世の終わり必ず来ると語られました。この言葉も私たちはまた心に留めなければいけないと思うんですね。最後に3つ目に、では私たちはどうしたらいいのか。今日の御言葉の中でイエス様が私たちに求めていること、それは世の終わりについて、それがいつ起こるのか、何年の何月何日何曜日何時に起こるのかということを、暗号解読ではないですけれども、その日を解明することをイエス様は私たちに求めておられない。それはいつかはわからない。けれどもイエス様は、目を覚ましているように、注意しているように、すなわちその日がいつ来てもいいように、備えておくように私たちに語られました。そして最後にイエス様は一つの例え話を語っていますね。34節から、それはちょうど旅に立つ人が出がけにしもべたちにそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきたとき眠っているのを見られないようにしなさい。 この例え話をイエス様は語りました。この例え話を読んだ時に皆さんどういう印象をまず持つでしょうか。ねえ、おそらく人によって持つ印象が違うと思うんです。おそらくこれは両親との関係、あるいは学校の先生との関係、あるいは職場の上司との関係をどんなふうに築いてきたかによってここの読み方変わってくると思うんですね。私たちはそういうふうに自分の人生で経験したことや自分の中で常識だと思っているそういう眼鏡をかけて時々聖書を読んでしまう、そして聖書の本質を見失ってしまうことがあるので気をつけなければいけないんですけれども、今日の箇所は特にそういう箇所であると思うんです。おそらく多くの人が今日のこの箇所を読んだらですね、そうか、目を覚ましていなきゃいけないんだ、つまりイエス様が来た時にクリスチャンとしてちゃんと生活してる、クリスチャンらしい生活をちゃんとしてるのを見られたら OK と。だからイエス様が再臨された時にちゃんと教会に通っていて、ちゃんと献金もしていて、ちゃんと教会である程度奉仕をしていて、世のため人のためにいいことをして尽くしている、そういう時にイエス様が再臨してくれたらラッキーと、逆にちょっとへそ曲げちゃって教会から離れちゃってる、そういう時にイエス様が再臨されたらこれは大変だと、もしかしたらそんな風に今日の箇所を感じ取ってしまう人も少なくないのではないかな思うんです。恐れ不安ですよね。その主人が帰ってきた時に自分の姿を見てどう評価するか、その恐れと不安から一生懸命何かをする。学校の先生に見つかっ怠けてるとこ見つかったら学校の先生怖い、怒る、あるいは成績下げられる、だからいい生徒を装う。会社も一緒だと思うんです。ちょっと意地悪な上司で、少しでもミスをするとネチネチ言ってくる、もう給料下げてくるとかですね、そういう何か心に恐れや不安を持つような上司がいたとしたら、私たちはこの箇所をそんな風に読んでしまうかもしれません。まあ日本では最近ブラック企業って言葉があるんです。もう名前だけは正社員だけれども、ただ同然のようにですね働かせて、そして少しでもミスをすれば全部責任を押し付けられて、心がすり減って参ってしまう、中には自殺をしてしまう、そういう人たちもいる。まあ、日本では問題になって、そういうブラック企業っていうのがありますから、まあ、特にそういう社会で生きていると今日の箇所を読むと、いや神様に仕えていくっていうのはある意味ブラック企業に仕えるみたいだな、ね、それまで一生懸命目覚まして起きてて、ついつい疲れてうとうとした瞬間に主人が、そういう時に限って大体そうなるじゃないですか。今まで頑張ってた時にはいなかったのに、ちょっとうとっとした時に帰ってきてそれ見つかって叱られる、なんて理不尽なんだ、いや神様に仕えるっていうのも楽じゃないな、なんてね思ってしまうかもしれません。けれども実はそういうことではないんです。今日の箇所をよく読むとイエス様はそういうことを言ってるんではないということがわかります。まず34節をもう一度読みたいと思います。それはちょうど旅に立つ人が出がけに、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせって書いてあります。この責任を持たせという言葉は意味合い的には権限を与えて、権限を委ねてという意味の言葉なんです。つまり旅に出る主人が自分の代理として、自分の持っている権利、権限、財産すべてを委ねて出かけていったっていう意味なんです。まあ普通会社で信頼してない社員に全財産を管理させるっていうことはないと思うんですよね。心から信頼している、心から委ねることができる、そういう絆、信頼関係が今日の例え話に登場する主人としもべの間にはあるということを私たちは見落としてはいけないんです。日本の上辺だけのですね、ブラック企業ではないですけれども、権力者と弱者のそういう力関係ではない、互いを信頼しきっている、 そういう絆がこの例え話の主人としもべたちの間にはあるんだということを心に留めていただきたいと思うんです。例えば人の名前を出して申し訳ないんですが、例えばルイさんが自転車に乗って出かけていった真冬にマイナス20度、冬でもルイさん自転車に乗る時がありますから。ところが夜中になっても帰ってこない、1時2時になっても帰ってこない。そしたらきっとキャシーさんは居眠りなんかできないと思います。まあ遅いから、まあちょっと先に寝てようかとはならないと思うんですね。あるいはうちの場合には時々自分仕事があったりなんかすると、うちの妻と娘が代わりに犬の散歩にちょっと行ってくれることなんかがあります。みんなで一緒に行く時もあるんですけれども、自分は家で仕事をしている。普段の散歩コースだったら20分ぐらいで戻ってくるところ、時々公園なんかに行くと1時間ぐらい帰ってこない時があったりする。そうするとあれ、いつもは20分ぐらいで戻ってくるのに40分50分になっても帰ってこない。ああいない間に何か好きなことしようとか、ちょっと昼寝しようっていう気持ちにはやっぱりならないですよ。どうしたんだろう。皆さんそうじゃないですか。自分の心から例えば信頼する人、愛する人、かけがえのない人、大事な人が出かけていっていつまでも帰ってこなかったら普通居眠りはできないですよね。今か今かって、まあ、人によっては警察に電話したり、そんな平穏無事に眠ってなどいられないと思うんです。まああまり例えが良くなかったかもしれませんけれど、イエス様が素晴らしい例えを聖書の中で語ってますね。イエス様が再臨される、それは結婚式のようなものだ。こっちの例えの方がいいですね。結婚式のようなものだって、まあ、当時のユダヤというのは結婚式当日は、新郎が新婦をまず家に迎えに来るんです。そして新郎の家に行って、そこで、1週間ぐらい盛大な結婚披露宴パーティーをやるわけですね。ですから新郎が迎えに来るわけですけれども、大体迎えに来る日というのは大体分かってますけれども、今みたいに携帯電話とか、精密な時計があるわけではありませんから、新郎が朝早く来るのか、昼頃来るのか、夕方来るのか、実際分からないんです。もしかしたら途中で何か用事があったり、いろんなことが起こったりして遅れるかもしれない。でも携帯電話とかないですから分からない、いつ来るか分からないんです。まあ、皆さん自分が花嫁だと思ってください。まあ、男の人はちょっと想像するの大変かもしれませんけどね、ちょっと私今日は花嫁、そして自分の愛する人が迎えに来る、まあ、それは何時になるか分からないけど迎えに来るという時に、まあ当分来ないだろうから、まあまだパジャマでいようか、ね、鼻でもほじって、こういう人いないと思うんですよ。日本の結婚式でもそうじゃないですか。ジョイスも言ってましたよ。結婚式の前の晩ほとんど寝てない、一睡もしてない、まあ、準備もあったと思いますけど、大体そうですよ。もう興奮しちゃって緊張しちゃって、寝てるところではない。そしてその日はもうバッチシ決めるんじゃないですか。皆さんもう今まで以上に一番最高のドレスを着て、もう最高のね、眠ってないからクマがあるかもしれませんけども、いろいろ塗ってですね、もう最高の、自分をその日は整えて待つのではないでしょうか。イエス様がここで言われている目を覚ましていなさいというのはそういうことだろうと思うんです。終わりの時、再臨の時を一番楽しみにして心待ちにしているのは私たちよりもイエス様ご自身だと思います。なぜならイエス様は自分が命に代えても良い、実際命を捧げた、そんな私たちを迎えに来る、再会する時を私たち以上に心待ちに待ち望んで待ちわびているのはイエス様ご自身だと思うんですね。そしてそのイエス様が再臨された時に、私たちがパジャマ着て花ほじってたらイエス様はやっぱり悲しまれると思うんです。私たちもイエス様のことを愛しているからこそイエス様を心待ちにするんだろうと思うんですね。パワーハラスメント
ではないですけれども、そういう意味において恐れや不安によって神様が来た時に自分はどんなふうに裁かれるんだろうか、そういう不安や恐れからいいクリスチャンを演じて待っている姿を見てイエス様喜ぶでしょうか。イエス様喜ばないと思います。それが表面的にどんなに立派なクリスチャンであったとしても、その人が不安や恐れからイエス様をビクビクおどおどしながら待っている姿を見たらイエス様は喜ばないと思います。そうではなくて、愛する大切な人を、かけがえのない人を今か今かと心を待ちにしている、待ちわびている人の姿、これがイエス様が私たちのうちに見出したい姿ではないでしょうか。それが目を覚ましているということ、イエス様が来るときに備えている、神様が私たちに求めている姿ではないでしょうか。イエス様がいつ来るのか私たちには分かりませんけれども、私たちはその日を心待ちにしながら日々お待ちしたい、そのように願います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、この世は必ず終わりを迎えます。それがいつなのか私たちには知らされていません。しかしよ、その日がいつであっても私たちの心があなたに再会するとき、恐れや不安ではなく喜びで満たされますように、心から賛美を持って感謝と喜びの声を持ってあなたに再会することができますように、あなたの恵みに私たちが信頼して委ねて歩んでいくことができますように、私たちの魂をその日に備えてあなたが整えてくださいますようお願いいたします。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。